建築系ラジオ。
はい、建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室のデザインレビュー、4月号バージョンということで、今回は住宅特集の4月号ですね。住宅特集4月号から一つの作品を取り上げて、レビューをしていきたいと思います。で、今日出演してもらうのは、研究室の岸君と松本君ということで、じゃあ岸君と松本君の方から一言ずつ、自己紹介をお願いします。
南研究室修士2年の岸孝也です。よろしくお願いします。
はい、南研究室4年の松本正信です。よろしくお願いします。
はい。じゃあ今日はこの3人でレビューをしていきたいと思うんですけども、今回取り上げる作品はですね、この4月号の中から、ハウスイン立山ですか、千葉県の立山市に建っている、鉄筋コンクリートの内話しの平屋の住宅ですね。まあ、これ別荘ということなんですけども、これを設計されたのは、布施茂さんと武蔵野美術大学の布施スタジオということで、まあ、僕はこの人は全然まあ、存じ上げてない方なんですけども、まあ、なんか建築家の方がですね、大学のまあ研究室をと一緒に、まあ、作品を作ったということで、まあ、僕らもまあ学生の皆さんもきっと関心があるだろうということで、まあ、これ千葉の立山の方にまあ作られている別荘ということで、まあ、ちょっとこれ写真見ると結構なかなかこういい感じなので、まあ、ぜひこれをですね取り上げて、まあ、話をしていきたいなっていうふうにこう思うんですけども、じゃあまず岸君の方からちょっと話を聞いてみていきなり聞いてみてよろしいでしょうか。
はい、
じゃあ岸君の方からまずこれ作品のなんていうのかな概要っていうかね、特徴をちょっと簡単に説明してもらってもいいですか。
はい、これは千葉の立山に立つ、まあ、別荘なんですけど、うんうん、すごく僕の印象的にはなんでそういう形になって、うん、どうしてここにこれを持ってきたんだろうっていう、すごくマイナスとは言わないですけど、うん、あんまりこうすごくここにやっぱこうするよなっていうような、うん、セオリーじゃない、うん、まあ、別荘だからっていうのもあるけども、うん、あんまりセオリーにのっとってない住宅っていう印象をすごく受けているんですよね、うん、
なるほど。
なんでここかなみたいなすごくこうまあ、学生の設計っていう、僕らも同じ学生としてやっぱりこうやった方がいいこととやってはいけないことのような、そのなんかうまい微妙なところをすごく捉えてるような住宅だなっていうふうに感じてはいますね。
なるほど。じゃあね、まずちょっとずつみんなに話を聞いていくけどね、じゃあ松本君はこの作品に関してはどう思いますか。
まあ、一番最初のページで外観写真が載っかってたんですけど、うん、まあ、これの内話しコンクリートが使われていて、うん、それと立山の大自然の中にあるんで、うん、そのコントラストっていうのはすごく面白いなって思いました、うん、で、プランなんですけども、うん、まあ、この住宅はずらすっていう行為がされていて、うん、その高さとかをずらしてあげることによって、うん、その光とかそういうものが入ってくると同時に、うん、その部屋ごとのプランニングみたいなのも、うん、ある程度高さで切られつつというか、うん、独立させつつも、うん、まあ、同時に連続性みたいなのを感じたんですけど、う
ん、そしたらね、まあ、ちょっとずつみんなでまたね話をしていけばいいと思うんだけどね、ちょっと僕の方で補足するとね、この作品っていうのはまあ、別荘っていうことでさっきも言ったんですけども、ひし形をね少し歪ませたような、まあ、敷地、変形敷地があって、その敷地に対して、東西南北方向に直行する形で建築が作られています。で、大きく言うと南北方向に軸線があって、で、まあ、入り口がですね、エントランスっていうのが東側にあるんですけども、そのエントランスから入るとボリュームが左右に振られていて、左側にリビングとかダイニングとかキッチンの、まあ、いわゆるそのパブリックなエリア、それから右側に、寝室とか難度っていうふうな形で、まあ、かなりこう明快なそのプランニングになってるんですね。で、そのまあ突き当たったところに水回り、お風呂とかトイレがあるっていうような形になっていて、まあ平屋であるっていうことも含めて、このプランを見ると、まあ、非常にプランそのものは非常にこうシンプルで明快で、まあ、分かりにくいところは全くないんですね。で、僕はね、まあ、これ大学の研究室でこの布施さんが設計されてるっていうことも含めて面白いなと思ったのは、プランニングそのものは非常にこう単純だし、その作り方も構成もね非常に分かりやすいんだけど、中に作られている空間がね、まあ、意外とこう豊かな複雑さを持っているっていうか、そのハイサイドライトの その切り取り方とか、 それからさっき松本君が言ってたそのコンクリートとね、それから緑との そのコントラストっていうことも含めて、割となんていうかこういろんなシーンが出来上がってるなっていうふうなこう印象があったんですよね。で僕らでもね、正直言うとね、これ設計っていうのはものすごく僕ものすごく考えるわけです。まあ、岸君たちもいろいろ課題でやったと思うんだけどね。ただ できてみると、実際にできてみるとね、自分が予想しなかった空間ってできたりするんだよね。で実はこんな空間ができたんだっていうその意外性っていうかね、なんかそういうふうなものを感じさせる建築だなっていうふうに僕はこう、まあ、思ったんだけども、あとはねこれ例えばね、家具がさ、これ青い家具と赤い家具がこう置いてあって、さっき の, そのコンクリートと緑っていうの対比とはまた別の意味で、そのいろんなそのなんていうのかな、その対比的なね要素っていうものがあのこの中にこう織り込まれているような感じもこうしたんですよ、ね、ということで、なんか岸君が一言言いたそうだ
な。いや
岸君どうでしょうか、なんか。
いやその平面っていうのはすごく分かりやすいんですけど、うん、まあ、断面っていうのがすごく複雑な住宅だなってすごく思っていて、まあなんかこう、まあ半地下とかにしているじゃないですか、うんうん、
そうだね、半地下にしてるもんね、
はい、
あこれなんかあれにちょっと近くない、あの瀬島さんがさ、なんか住宅をなんか青山かどっかに作っていて、こうなんか箱がちょっとずつずれたようなさ感じでね、あの平屋の建築って作ってたよ、なんか瀬島さんのなんか A ハウスかなんか忘れたけど、それっていうのは要するにこうプランとしてはすごく単純なんだけども、箱をちょっとずつずらして、そのなんかこうボイドっていうかね、その欠落した部分をその新しくその外部空間としてあの定義することによって、なんかすごく複雑なこう空間の見栄を見せるっていうかね、なんかそういうこう設計の手法ってあるじゃないですか。つまり箱をこう加算して継ぎ合わせていってあの作っていくっていうかね、なんかそんな感じもしたけどね、
うん、そうですね。
いやどうですか、
外部空間とか、うん、庭に出るとかってどういう形で出るんですか。
いやだからなんかテラスを返して出るんじゃないの、このなんかリビングのテラスを返して出るか、まあ、あるいはこのお風呂か浴室の延長でこうテラスが出るか、はい、返して出るとか、まあ、基本的にはそういうことだよね。
ここになんか水を張ってるんですよね、うん、多分、
うん、あ水をね、
水壁って書いてあるんですけど、うんうん、だからここから出ることはあんまり考えてなくて、
そういうことか、
まあ、エントランスのこっち側の庭は、うん、まあなんか、まあ、分かんないですけど駐車場とかも兼ねてるのかもしれないですけど、うん
う
ん
う
ん、
そうするとこれって基本的にはあんまり外部空間に出るっていう風な感じはあんまりないん
ですね、
うん、つまりいわゆるその建築的に言うとその吐き出し窓っていう言い方するけど、うん、その中に入って外から外に出るこうなんていうか開口部っていうのがあんま基本的にはあんまりないってことだよね。
そうですね、うん、
だから見方によってはその閉じられた箱にハイサイドライトで開口部を取って、うん、そこにこう光を取り入れるっていうかね、うん、まあ、そういうこうなんかある意味そのトンネル型の空間っていうか、そういうふうな感じも見えるからね。松本君はどうですか。
はい、そうですね、先ほど宮城先生も言ったんですけども、まあ、内部空間で、うん、その内壁が、まあ、白っていうすごく抽象的な色を使われていて、その中になんか家具で赤とか青とか、そういうなんか生活のなんかリアルなものが入ってくることによって、なんかその空間の豊かさみたいなのが出てくるのかなって思ってて、なんかそういういろいろな場所ができるっていうか、なんかそれがある意味秩序であってるっていうか、そういうのが面白いなって感じました。
そうだね、なんかねこれはだから割となんていうのかな、クリエイティブなね創造的な読解ができるその要素っていうのを僕は結構持ってるなと思うんですよ。でなんていうのかな、そのニッチのような、つまりこうニッチのような空間っていうのがこうさ、袋小路のような空間っていうかこう微妙に少しずつあって、割とそのプランはすごく単純だし、その内部空間は決してそんな広くはないと思うんだけど、意外となんていうのかな、その居心地のいい空間がね、ところどころに作られてるなっていうような感じもちょっとするしね。
うん、
それになんとなくこう全体をさ、そのなんていうか繋ぐ空間のその関係っていうのが、こうなんかこうジグザグ状になってるっていうかさ、なんとなくそういうふうな感じもしてるし、だから全体を見通せそうで見通せないっていうかね。
うん、
その微妙な感じっていうのが結構なんか僕いいんじゃないかなってこう思いましたよね。
なんかこう、うん、その一つ一つがすごく大きすぎず小さすぎず、すごくなんか
居心地のいい大きさな気がしますね、うん、確かに。
岸君、さっきの意見と違うんです
か？いやいや、そう言われてみてっていうこともあるじゃないですか。
は
い、
なるほど、
はい。やっぱりこう、居心地、やっぱ別荘って今までの、その住宅とは違う、うん、なんかこう、まあ、居心地の良さがやっぱり重要っていうか、うん、そういうのは必要かなっていうのはありますけどね。
うんうん、そうね。だからなんか異質な居心地の良さっていうか、うん、普通の住宅とは違った居心地の良さっていうのはね、まああっていいんだろうなっていうふうに思いますよね、うん、僕はなんかこう幾何学的に見るとこのなんかあの歪んだひし形の中にこういう何かこう区形のボリュームがこういうね形で配置されてるっていうのがなんかこう図像として図形としてちょっと面白いなってこう思ったんだよね、うんうん、なんかさ僕さちょっとね、まあ、話がずれるんですけどね今こうやってなんかこう南県でさデザインレビューをちょっとずつ始めてね作品を取り上げるっていうことをやってるじゃないですか。僕昔あの住宅特集で金作訪問っていうコーナーを担当してたんですよ。でその時にねあの編集部の人から先に作品を見せてもらってでこの中でまあ南さんがあの、まあ、面白いと思う作品をね取り上げて実際にまあこう訪問して、訪問記を書いてくださいっていうことをね言われてね。で僕はねあの米田明さんっていう建築家が、まあ、先輩で米田さんのことを僕すごく尊敬してるんですけど米田さんが言ってたのはねやっぱりその作り手としての、まあ、要するにアーキテクトですよね。建築家として見た場合にねやっぱりねどんな建築であってもね、まあ、これ本当にね僕真面目に言うんですけどどんな建築であってもねやっぱりねこう批判する気にはなれないですよね。批判する気にももちろんなれないしもうそのけなすっていうふうなことなんてとんでもないし、なんでかっていうとね僕はこれ米田さんに言われてなるほどなと思ったのね。あの前にね米田明さんがね桂離宮を取り上げたんですよ。で桂離宮っていうのは実はプロの中ではねいろいろあの評価が分かれていて例えば修学院離宮と比較した場合に、まあ、桂離宮はねちょっと何かこう違和感があるっていう風な研究者だっているの。ところがその米田さんはその桂離宮っていうのを非常に何ていうのかなその建築としてリスペクトした上でつまり非常にこう敬意を払った上でそれを創造的に読み解いていて僕はねそのどのような建築であってもそれがその有名な人であっても無名な人であってもねあるいはその年配の人が作ってもねそのそうじゃなかったとしてもあらゆる建築はやっぱり僕は敬意を払うべきだなって真面目に思ってるんですよ。だからね本当になんかこうなんていうのかなこうその自分が知った風にねこの建築はダメなんていうようなことをね絶対言えないっていうか岸君いやいやいやいやそれでね僕はどんな建築であってもつまり自分が何でかっていうね自分がささやかながらその建築を作るっていうその立場に置かせていただいているのでそうするとね建築を作る大変さとその醍醐味っていうのはまあささやかながら分かってるわけですよ。するとその建築で絶対一人できないしあのどんな建築であってもあのその建築にはねそのいろんな思考とその試行錯誤っていうものが込められているからやっぱりねこのそのデザインレビューで取り上げる建築っていうのはそういった意味ではやっぱりその作っている建築に対して敬意を払った上で、まあ、創造的な読解あるいは創造的な批評っていうものができたらいいんだろうなっていうふうに僕はまあ思うんですよね。だからまあそういう意味ではなんかこの布施さんのその建築もねなんかきっといろいろと創造的に読解できるっていうか読み込める部位がきっとたくさんあるんだろうなと思うしあわよくばここになんかちょっとこう招待してほしいなって
相当揉めたでしょうねこれは。
いやこれ結構なかなかするの大変だと思うよ、うんうん、
多分こういろんな要望もあって、うん、ですごく多分一人っていうか多分学生も何人かいたとは思うんですけど、うんまあ、いろいろ揉めることはあったと思うんですよ、
うん、あともう一つの視点としてはね自分だったら例えばねオルタナティブっていう言い方をするけど違った風に設計するとしたらさ自分だったら例えばこの式だとどうやって設計するか。
あ
それどう岸君これがさ要するにさ、まあ、割とこれ式地として分かりやすいじゃないですか形としてはね、はい、で別荘を設計するとなった場合さ自分だったらどう設計するかっていうのがあると思うよ。きっとねこれスタディの段階で他の案もいろいろ考えてると思うんですよ。
そうですね、うんまあ、そんな急にって言われるのっていうのはあるんですけど
それはそうだね。なんか周りがこうだだっ広い感じだから割とどういう風に設計しても結構こうなんていうかね開放的な空間が作れそうな感じがするけどね。
そうですね、うん、
やっぱりこの式だと南北方向に長い形になってくるのかな。どうなんだろうね。
ちょっと 全体のその質がちょっとまだ分かんないのもあるんですけど、うん、まあやっぱ別荘っていうことを考えるとその生活空間っていうのは、うん、あんまりこう毎日暮らすわけじゃないか、そのパブリックとプライベートっていうものをこうやっぱ一応こっち側に、うん、あのプライベートが入ってるのを考えるとすごく別荘なんですけど、うん、やっぱ最低限守っていこうとしている気もするし、
うんうん、もうそうか、だからこれ別荘だからあんまり開口部ないのかもしれないな。セキュリティ考えてさ、うん、普段人があんまり使わないときはなんかこう、まあ、あんまりこうね、あの人が出入りできないようにするっていうかね、うん、だからこれなんかちょっと話が戻るんだけど、割と閉じたコンクリートの箱のような感じなんだけど、開口、あのすごく開放的に見えるっていうかね、うん、だから閉じるっていうことと開くっていうことがすごくその辺のこうバランスを考えながら設計してるなっていうような感じが、まあ、しますよね。
だからその外見と中身の、うん、違いが多分すごくあると思うんですよね。
そうかもしれないね。
だから外から見るとそんな印象はないんですけど、うん、中から見るとすごく違う印象というか、うんうん、その入ったら分かるっていうか、うん、そういうのをすごく感じる気がしますね、これは、
うん、それはあるかもしれないね。なんとなくこう下の領域と上の領域がちょっと切れてるっていうかさ、下の方はちょっとなんとなくこうほのぐらいちょっと半地下的な空間なんだけど、上を見上げると青々とした空がこう何か目に映り込んでくるっていうか、そういう感じもあるかもしれないね、
うん、中に入ってみないとやっぱ分かんないですよね。
そうですね、うん、松本君はどうですか。はい、
そうですね、やっぱりこの高さのズレっていうのが僕は面白いと思って、うん、やっぱりこれだけ高さを変えてて、なんか僕から見るとなんか地形のようにも見えてきて、
そうだね、
うん、
それはそう見えるね、地形のように。
そうですね、そうしたらもう少しなんか登ったりできたら面白かったのかなと思いました、うんうん、
ああ上の方にね、
はい、
うん、確かにこれ新しく地形を作るって感じは確かにちょっとあるね、うん、そうですか。じゃあまあ大体そんなところかなと思いますが、そしたらまあ最後に一言ずつずつね、あの岸君と松本君に、まあ、一言ずつコメントもらって終わりにしたいと思うんですけども、まあなんかこれはなんかすごく僕はなんとなくこう楽しく設計してるなっていうふうな感じがね、まあ、やっぱりこう伝わってくるから、まあ、すごくちょっと目についたっていうかね、まあ、ぜひ今回これを取り上げてみようかなっていうふうにこう思いましたね、うん、じゃあ岸君最後にどうですか。
いやなんかすごく一人でやっぱ読んでるとすごくなんか住宅の住宅特集とかすごいよく見るんですけど、うん、やっぱなんか分かんないこともあるので、うん、まあ、その面でこうやってこういろんな人と話しながら見るとすごく楽しいので、うん、まあ、どういう背景があってとか、うん、やっぱこう作り手の意見っていうか、うん、本当なんかゲストに招いたりできたらもっと面白いんじゃないかっていうふうに思うんですけど、うん、やっぱ学生のうちにこういうふうに実際に設計に携われたっていうことはすごく羨ましくて、またやっぱり楽しく設計できてるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
うん、そうだね。まあね、岸君もね、まあ、岸も割とだからこうセンスはあると思うんだよね、設計のセンスは。いや本当そう思うんだけど、まあこれでもただその実際に設計するっていうのと、うん、やっぱり学校の課題でね設計やるっていうのはやっぱりこう違うところがあるから。
全然違いますね。
うん、だからやっぱりね実際に設計するっていう経験はすごく大事なんですよね。うん、じゃあ松本君締めで。どう
そうですね、今先生も岸さんも言ってたんですけど、やっぱり学校の課題と実施って違うものがあって、うん、学生の時にその実施を体験できるっていうのはすごく貴重だと思うし、うん、で今回僕らがこうやって、うん、ディスカッションしたんですけど、多分僕らが考えてないようなことも研究室の人たちが考えてると思うので、ぜひ話をしてみたいなと思います。
そうだね、まあ、岸君とか松本君もね、僕らはもう、まあ、何年かこう付き合ってて、研究室でも結構いろんな活動をしてきたと思うんだけど、やっぱりできたらこう南県でもね実際の設計の活動をねやってなんかこう建築作りたいなと思うよね。
そうですね、
それはなので本当にこう手を聞いてるクライアント候補の皆さん南県は設計ができる社長さんいるので、ぜひ南県にも設計の
声を
かっこよくかけていただければと思いますね。はい、じゃあ今日はこのぐらいで終了したいと思います。どうもありがとうございました。